では始めたいと思います。レベレーションチャプター22 verse 10、黙示録の22章の10節から518ページです。また私は言った。この書の予言の言葉を封じてはなりません。時が近いからです。この書の予言の言葉というのはもちろん黙示録のことを指しております。その黙示録を封印してはなりませんと命令しておりますね。黙示録は封印の書ではないということ、開封の書でなければならないということをまず皆さんにお伝えしておきたいと思います。黙示録というのは、一般的には何か封印の書のようなイメージ印象を持たれているかと思うんですが、そのような敬遠すべき書ではないということをここで御使いはヨハネにはっきりと伝えております。どうして私たちが、一般的にも黙示録というものがどうも封印の書のように扱われ敬遠されてしまうのか、いくつか理由があるわけです。一つには黙示録は象徴的な表現が多くて、なんとなく難しいというイメージがあるということ、だから敬遠してしまうということです。でもう一つはいわゆる世の終わり、終末について、そして裁きについて、それをテーマとする書物なので何か怖いイメージがある、だから敬遠してしまうといった嫌いがあろうかと思います。で、この黙示録という書名で、英語ですとレベレーションというんですが、もう一つ英語には呼び名がありまして、アポカリプスという名称があります。アポカリプスというのは英語なんですが、日本語としても最近では定着してきております。いわゆる和製英語というものではなくてですね、英語がもうすっかり定着して、日本人の特に若い世代ではよく耳にする単語となっております。ギリシャ語はアポカリプシスというんですが、そこから英語はアポカリプスというふうに呼ぶわけです。小説とか漫画とか映画ゲームのタイトルにもこのアポカリプスというものがよく使われます。サブタイトルなんかにもアポカリプスがついているものも多々見られます。映画で、地獄の黙示録という、邦題の有名な映画があります。フランシス・コッポラの作品ですね。戦争映画なんですけれども、現代は英語ですとアポカリプス・ナウ、つまり日本語に直訳すると、黙示録今というのがですね、直訳です。で、邦題は地獄の黙示録となっております。で、ちょっと古い映画なんで、若い人たちは知らないと思うんですが、さまざまな賞も取っているので、どこかでも見にしたことがあるかもしれません。新しいもので言うと、X-Men というですね、アメリカのスーパーヒーローの映画で、そのシリーズにアポカリプスというのがあります。サブタイトルに、アポカリプスという、そういった、世の終わり、それを連想させる言葉がアポカリプスですね、あるいは大災害、そういったイメージを持つ言葉なので、どうも、怖い、あまり聞きたくない、見たくないといったイメージで敬遠されがちなんですね。で、他にも黙示録の中でハルマゲドンという言葉が使われております。黙示録の16章の16節に出てくる言葉なんですが、そこにしか出てこないんです。レベレーションチャプター16 verse 16、ハルマゲドンというのはギリシャ語で、もともとヘブル語由来なんですが、意味はメギドの丘、それがハルマゲドンです。ハルというのが丘を意味する言葉で、マゲドンというのがメギドという地名ですね、そこが最終戦争の舞台となるというのが黙示録に描かれております。その戦争の詳しい様子については黙示録の19章の11節以降に予言されております。 ハルマゲドンの戦いとよく言われますね。でこれも英語でアルマゲドンと言います。これも小説や漫画とか映画の題材にもなっていて、題名にもなっていて、他にも、有名なノストラダムスの大予言なんかにもハルマゲドン出てきます。で、少し前にオウム真理教の事件もありました。麻原彰晃が、ハルマゲドンの到来というものを協議の中で主張していたわけです。でそれがマスコミでも散々報道されたので、間違ったイメージでこのハルマゲドンというもの言葉がですね、一人歩きして浸透して、何か怪しい、いかがわしい、関係すべきではない、そういうイメージがですね、広がってしまって、黙示録にはそういうことが書いてあるので、あまり詳しく読もうという気にもならないと、むしろ危険なものだから避けるべきだというような嫌いですね、あろうかと思います。で、それは一般的なイメージで、今皆さんにお話ししましたが、キリスト教会、キリスト教世界を意味するキリスト教会でもですね、昔から黙示録はまるで封印の書のように扱われてきた歴史があります。新約聖書の27巻の聖典のうちに含めるべきか含めないべきかですね、議論の的となってですね、長年、論争してきたわけです。理由は黙示録が難解だから、理解が難しいからということですね。宗教改革者のルターもですね、黙示録の序文のところにこう記しました。私はこの書物を使徒的でも預言者的でもないとみなしています。またこうも言ってます。私の霊はこの書物に対して違和感を覚えます。聖書のみということを強く主張したルターですら、黙示録は使徒的でも預言者的でもない、私の霊は違和感を覚えますみたいなことを言ってるわけです。で以来ルターの影響を受けたプロテスタントの一部はですね、黙示録を敬遠するようになりました。それは今に至るまでその影響は、続いております。ただしルターは後に、黙示録は難解であるということを認めて、他の聖書の書物と同じく尊いものであるということも言ってるんです。でもそこはあまり、認められずにですね、浸透せずに、先に言ったルターの、黙示録をまるで封印の書のように扱っている、敬遠している、そういう言葉だけがですね、取り上げられて、あたかも宗教改革者のルターが黙示録を軽視しているかのような、そういう偏ったイメージがプロテスタントの中にも定着してしまっております。で、ルターと同じ時代に活躍したスイスの宗教学者でツビングリという有名な人がいます。このツビングリという人もですね、黙示録はあまり意味を見出せないというふうに言って敬遠しました。でもう一人、フランス出身の有名な宗教改革者でカルバンという人もですね、聖書の公開をして有名な書物たくさん書いたんですけれども、黙示録だけ公開しなかったんです。公開説教しなかったんです。聖書の中で唯一黙示録だけ公開せずに彼は生涯を終えたんです。きっと後で後悔したと思います。このようにプロテスタントの、教会でも黙示録を学ぶということが、あまりない。教会で黙示録を詳しく学ぶということはほとんどないというのが実態であります。神学校ですら黙示録を詳しく教えるということはいたしません。カトリック、プロテスタントに並ぶキリスト教の三大教派で東方正教会というものがあります。オーソドックスというふうにも言いますね。ウクライナ侵攻で注目されました。ロシア正教がプーチン大統領を後押ししてですね、そのウクライナ侵攻を祝福するみたいなことを 言って、でプーチンをエクソシストに任命するとか、そんなニュースも皆さん見て驚いたかと思うんですね。でウクライナの正教会とロシア正教会は関係を断絶したということも皆さんは聞き及んでいるかと思います。その正教会の中で奉神令というのがあります。奉仕の方に神に礼拝の礼と書いて奉神令という用語があって、それは祈ることを意味するんですが、まあ、イメージ的にはプロテスタントの礼拝に相当するようなものです。でその際には祈りとともに必ず聖書を朗読するんです。全部を読むんですが、たった一巻だけ朗読しない書物があります。それが黙示録です。ですから正教会でも東方正教会でも黙示録は軽視されている、あるいは敬遠されているわけです。このようにキリスト教会でも黙示録はまるで封印の書のように扱われているということを知っていただきたいと思います。これは今晩のテキストとは全く正反対のことです。この書の予言の言葉を封じてはなりませんと命令されているにもかかわらず封じてしまっているわけです。これは明確な命令違反であります。つまり罪ということです。的外れということですね。でも理由がそれなりにあるということを先ほど言いました。キリスト教会においてもこの黙示録にはさまざまな解釈がありまして、終末論というものをめぐっていろいろな分断分裂というものが繰り返されてきたんです。でそういうものを避けるために黙示録は読まないことにしよう、学ばないことにしよう、触れないことにしよう、教会に混乱をもたらすといけないから、分裂をもたらすといけないからという理由でですね、封印してきたわけです。牧師が教えることを避けてきたわけです。下手に教えたら教会の中に分裂が騒動が起きてしまうという理由が一つ挙げられるんですが、でも私はもう一つ挙げたいと思います。それは牧師自身が黙示録をまともに学んだことがないという理由があるんです。学んだことがないので教えようがないんです。先ほども神学校でもほとんど教えないということを言いました。教会で教えないこと、神学校でも教えない、誰が教えるんですかということになるわけですね。これは明らかに怠慢だと思います。私たちは聖書66巻をまんべんなく学ぶように主から命じられているわけです。神のご計画の全体という言葉が使徒の働きの20章に出てきます。ちょっと開いてみましょうかね。アクツチャプター20、277ページです。これはパウロがエペソの教会に対して決別説教をしたところです。お別れのところですね。で、27節のところに、アクスチャプター20 verse 27、私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからです。神のご計画のすべてというのは聖書のすべてです。もちろんこの時代は旧約聖書しかありませんでした。ただ、まあ、この後に、パウロの手紙とか、もちろん黙示録も含めて新約聖書が完成しましたので、まあ、パウロの時代、ヨハネの時代にすべて完成しましたので、それももちろん聖書と、同等であります。まあ、このことも使徒の頭であるペテロという人がですね、パウロの書いたものも聖書と同等のものであるということを第2ペテロの3章の16節で述べております。お読みしますから聞いてください。 2 Peter chapter 3 verse 16、その手紙でパウロは他のすべての手紙でもしているようにこのことについて語っています。その中には理解しにくいところがあります。 無知な心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所と同様、それらを曲解して自分自身に滅びを招きます。聖書というのはもちろん旧約聖書のことを指しています。ですからパウロの手紙も旧約聖書も同等であって、神の言葉に変わりないということをペテロが認めているわけです。でもちろんヨハネの書いたものも当然同じように捉えるべきだということは、皆さんも十分理解できると思います。ですからヨハネの黙示録も当然神のご計画のすべてに含まれてしかるべきですね。でそれを余すところなく知らせることが牧師の務めです。で先ほど読んだ使徒の働きの20章の27節の前に26節がありまして、そこにですから今日この日、お別れのこの日です、あなた方に宣言します、私は誰の血に対しても責任がありません、なぜならばパウロは神のご計画のすべてを余すところなく伝えたからです。聖書全体を伝えたので、もう血の責任がない、別の言い方をすると命の責任がない。牧師の責任とは血の責任です、命の責任です。聖書66巻を教えなければ牧師の責任を果たしたということにならないということをここに言ってるわけです。で28節に、あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい、神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。で少し先になって32節、 Verse 32、 今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます、御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。ここで言われている御言葉っていうのはただの聖句じゃありません。文脈で考えれば一目瞭然ですね。これは神のご計画のすべてです。聖書全体ということです。一つや二つの御言葉で成長できると思わないでほしいと思います。聖書66巻をもってクリスチャンは成長できると言ってるんです。ですから黙示録だけ読まないとか、旧約聖書は読まないとか、自分の好きな箇所だけ毎日読んでます、それでは成長できないと言ってるんです。それでは御国を受け継ぐことはできないと言ってるんです。つまり天国に入れないと言ってるわけです。もちろん天国に入る手段として私たちは聖書66巻を読んで学ぶわけではありません。でも聖書の全体を知らなければイエス・キリストを正確に知ることもできませんし、イエス・キリストが天国に入ることのできる唯一の道ですから、間違ってイエス・キリストを信じたら大変なことになります。まあ、そういった意味でも私たちは聖書全体を読む必要があります。信枝さんも毎日聖書を読み、そして毎年聖書66巻を通読して今は天国に入られております。素晴らしい模範を私たちに残してくださいました。そのように歩んだものの最後を私たちは見たわけです。どんなに豊かな最後だったのか、充実した最後だったのか、もう天国がもう目の前に見えるような生活を送っておられたので、どんな状況に置かれても動じることがなかった、その姿を私たちは目に焼き付けております。でももしあなたが聖書をほとんど読んだことがないならば、まだ66巻を一度も通読したことがありません、通読したことは本当に数える程度ですという人は、しっかりと通読してただ読むだけじゃなくて学んでください。私はこの教会においては聖書66巻をすでに一度通して教えましたので、皆さんに対しての血の責任はないと確信しております。ですからいつ死んでもよいと今は思ってるんですけれども、でもまだ新たにこの教会に加わった人たちもおりますから、ぜひ学んでほしいと思います。必死になって命を懸けて学んでほしいと思いますね。せっかく聖書66巻が、全て学べるように、その環境が整っております。 CD においてもインターネットの メッセージ集からもすべて聞くことができますので、すべてそれはメンバーである皆さんのために主が用意してくださったものです。それをまだ聞いてないという方いらっしゃれば、ぜひ聞いていただいて、いつ天に召されても良いように準備をしていただきたいと思います。で、話をもう一度戻したいと思うんですけれども、黙示録は、ですから封印すべき書ではなくて、開封すべき書であるということ。でも敬遠される理由もそれなりにあるということもいくつか挙げました。で、難解であるということを言ったんですけれども、なんで難解なのか。それは単に、表象というものが多用されている、象徴的表現が多いというだけではありません。それも事実なんですけれども、それらは実はすべて旧約聖書から取られているものだということを知らなくてはなりません。黙示録は旧約聖書からの引用、引用、それは直接的な引用もあれば間接的な引用、すなわちほのめかすようなものも含めて、いろんな例えももちろん含めて、そうしたものが、黙示録の中に満ち溢れているわけです。実にその数は800以上と言われています。ある人は1000箇所以上あると指摘しております。黙示録は全部で404節からなるんですけれども、その中で278節に旧約聖書からの引用、引用、例えといったものが言及されています。それは実に 68.8% を占めています。 70% ぐらいです。つまり旧約聖書の内容で占められていると言っても過言ではないわけです。黙示録の7割は旧約聖書からの引用であると。ですから旧約聖書の知識がなければ黙示録を読むことできないんです。理解できないんです。逆に旧約聖書に精通していたら黙示録は難解じゃないんです。ですから黙示録は難解という人に限って旧約聖書をほとんど読んだことがない人と言っていいと思います。これは怠慢でしかないですね。ですからパウロが神のご計画のすべてと言ったのは旧約聖書を特に指すと言いましたけれども、旧約聖書を読んでいたら、学んでいたら黙示録は簡単に理解できると言ってもいいんです。このことも黙示録の学びを始めてから何度となく皆さんには指摘してきました。で、今度はイザヤの8章の16節を皆さんと一緒に参照いたします。アイザヤチャプター8 verse 16、 イザヤ書の8章の16節、1180ページです。この証の書を束ねよ、この教えを私の弟子たちのうちで封印せよ。この証の書というのは特にイザヤの7章8章の内容を指しております。その中にメシア予言も含まれています。インマニュエルという名前も出てきますね。で、それを私の弟子たちのうちで封印せよ、神の弟子という扱いになっておりますけれども、それはイザヤも含むイザヤの仲間たち、預言者仲間と言ってもいいかもしれませんし、預言者として弟子訓練している者たちと言ってもいいかもしれません。彼らのうちで封印せよと、他の人たちに伝えてもわからないからです。理解できないから、わかる人たちの間で収めなさいという表現ですね。で、イザヤの29章の11、12を今度は見てください。アイザヤチャプター29 verses 11 and 12、 29章11、12、1211ページ。そのためあなた方にとっては全ての幻が封じられた書物の言葉のようになった。読み書きのできる人に渡してどうかこれを読んでくださいと言っても、それは封じられているから読めないと言い、また読み書きのできない人にその書物を渡してどうかこれを読んでくださいと言っても、 私は読み書きができないと答えるであろう。これはまさに黙示録も同じような扱いを受けているという内容ですね。これ読んでくださいと言っても難しいから分かりません。国語は苦手ですから、私は本読むのが得意じゃないですから、といういろんな理由で敬遠される。難解だからという大義名分を掲げて読もうとしない、理解しようとしない、単純に避けようとする、敬遠するという、そういう神の言葉に対する姿勢がここにありますね。黙示録においてはそれはダメだと言ってるわけです。封印してはならない。難解だからということを言って、それを理由に読まないとか学ばないということがあってはならないということです。で、ダニエル書の8章の26、27、こちらも参照いたします。ダニエルチャプター8 verses 26 and 27。ダニエル書の8章26、27、1525ページ。先に告げられた夕と朝の幻、それは真実である。しかしあなたはこの幻を秘めておけ。これはまだ多くの日の後のことだから。私ダニエルは何日かの間病気になったままでいた。その後起きて王の事務を取った。しかし私はこの幻のことで驚きすくんでいた。それを理解できなかったのである。幻というのは予言の言葉です。特にこれは多くの日の後のことと言われてますから、だいぶ先の未来のことを予言としてダニエルは聞いたんですが、でもそれはダニエルをしてもとても理解できないものであった。で、まあ、8章を見ていただくと、私たちはそれを理解できます。これは私たちの歴史においてはその多くは過去の歴史的出来事として見事に成就したというところを知っているからです。でもダニエルにしてみたらこれから先のことです。バビロンの時代に活躍したダニエルです。その後バビロンが倒れて、その後にメドペルシャ帝国が起こり、その後にギリシャ帝国、マケドニア王国ですね、アレクサンドロスによるもの、そしてその後にローマ帝国が起こるといった未来の予言が与えられて、ダニエルにはとてもそれが理解できなかったんです。で、さらに世の終わりのことまでも、つまり私たちの時代のことまでも言及されているわけです。ですから、まあ、はるか先のもう2500年後ぐらいのことまで、先に告げられているのでとても理解できません。で、そのことでダニエルは病んじゃったんです。もう理解できなくて悩み苦しんで病気になってしまったと言ってますね。で、ダニエルの12章の4節、今度は開いてみてください。ダニエルチャプター12 verse 4。 ダニエルの12章の4節、1532ページ。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探し回る。飛んで9節、 verse 9。 彼は言った、ダニエルよ行け、この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。まあ、ちょうどヨハネと御使いがやり取りしているような場面がここにも見られます。ダニエルに対してはこの書を封じておけと、封印しなさいと言われています。なぜならば理解できないからです。ダニエルもそうでありました。ダニエルの時代の人も当然ダニエルが理解できないのであれば誰一人として理解できないはずです。ところが黙示録については封じておけとは言われていません。むしろ逆のこと言われています。封じてはならない、封印してはならない。それはなぜかというと理解できるからです。先ほど取り上げた宗教改革者たち、16世紀に活躍したルターとかツヴィングリとかカルヴァンといった宗教改革者たち、 彼らは黙示録を全く理解できないとして退けたわけです。でもそれは彼らの時代をして理解できなかったんです。でも今の私たちはそうじゃないんです。彼らよりもさらに聖書理解は成熟してきている。別に彼らを下に見るわけじゃありませんが、尊敬すべき偉大な信仰者たちであることは変わりありませんけれども、でも終末予言に関してはその限りではないということを覚えてほしいと思います。なぜならば私たちは終末時代に生きている生徒だからです。今まさに聖書予言を生きているんです。目の前で起こっていることが聖書に書かれていることそのものだからです。まだルターの時代とかツビングリとかカルマの時代には、それは想像できなかったんです。でもう一つ、日本を代表する偉大なクリスチャンで内村勘三の言葉も紹介します。現代の信者が何故に黙示録を読まないかというに、それは彼らが未来において注意しないからである。彼らはあまりに現世的である。なぜ聖書、なぜ黙示録を読まないか、それは単に難解だからじゃなくて、彼らには未来に関心がない。彼らの関心は現世にしかない。現世利益しか考えていない。今さえ良ければそれでいい。未来とか天国だとかどうだっていい。今美味しい思いをすれば、今人生を謳歌できれば、今欲しいものが手に入ればそれでいいんだと。もうそんな先のことなんて考えることをしたくないし、そんな先のことなんてどうだっていい。だから黙示録を読まない、学ぼうとしないと内村は指摘しております。明治の人ですけれども、令和の時代にも通じますね。でもう一つ内村の言葉として、前にも紹介しました、腐敗せる教会の特徴は予言研究を嫌うにある。ほとんど聖書の終末予言を教えない教会っていうのは腐敗していくということを指摘しております。逆に聖書言を教える教会はますます生き生きしてきます。聖書がリアルに見えるわけです。本当にこれが、自分たちの生活に密着していて、日々の生活においては欠かすことのできない指針となっていくわけです。これが自分の土台となっていく、自分の人格を形成し、また価値観というものを構築していくわけです。人生観、世界観、死生観、そうしたものをですね、聖書から築き上げていく。でそれがそのままその人自身になっていくわけです。聖書を生きる人になるわけです。で、先ほど黙示録の言語ギリシャ語ではアポカリプシスというと紹介しました。アポカリプシスで、この意味については再三皆さんにお伝えしてきておりますけれども、改めて振り返ります。アポカリプシスとはベールを上げるという意味があります。ベールを上げる、取り除く、まあ、覆いを外すということです。謎のベールに包まれていたものをあらわにする、これが黙示録という署名の意味です。アポカリプシス、隠されているものを明らかにするという意味の言葉です。日本語で黙示という言葉、これは中国の漢訳聖書からそのまま使われている訳語なんですけれども、日本語の黙示の意味もですね、隠された真理を示すこととあります。これを啓示というふうにも訳すものもあります。アポカリプシスにしても黙示録にしても、 共通しているのはあらわにする、明らかにする、また暴露するというふうにも訳せます。封じるとか閉じるんじゃなくて、むしろ明らかにする、あらわにする、暴露する、オープンにするという言葉なんです。ですから署名からしても隠すとか閉じるとか封じるとは全く逆のイメージの言葉だと、署名と言っていいと思います。これも黙示録の学びを始めてから再三皆さんに伝えていることですが、黙示録は複雑難解な書ではなく単純明快な書であるということです。なぜかというと黙示録自身がそれを理解する助けとなるアウトラインを提供してくれているからであります。黙示録を紐解くアウトラインというのは一章19節に見られます。黙示録がわからなくなったら119と覚えてください一章19節ですね。黙示録の内容はもう明らかである、単純明快だと黙示録自体が、そのことをもう冒頭で私たちに宣言しているわけです。これは難しい章ではありませんよと、単純明快な章ですと。でその19節のところ、1章19節のところに3分割されてますね。大まかに3つにアウトラインとして分けられる。1つはあなたが見たこと、これ過去ですね、ヨハネが見たこと、一章の内容です。そこには復活のキリストの姿が描写されています。その姿こそ私たちが天国で見るイエスキリストの真の姿です。ですからイエスの本当の姿が明らかにされている。ベールに包まれていた謎めいた本当のイエスの姿がここにはっきりと示される。それが一章の内容、あなたが見たことです。でこれは迫害下にあったヨハネの時代のクリスチャンには本当に大きな慰めとなりました。自分たちが信じている、自分たちが主と告白するお方はこんな素晴らしいお方なのかと。イエスを主というだけで当時は首をはねられたわけです。最高権威者を意味する主という言葉、ギリシャ語ではクーリオスと言います。ローマ皇帝ネロは自らをクーリオスと名乗って他をクーリオスと呼ぶことを禁じたわけです。ですからネロの前でイエスがクーリオスです、主ですと言ったらその時点で処刑ですね。でもイエスがこの黙示録の一章に描かれているようなお方であるならばネロなんか足元にも及ばないということがよくわかります。でそこでたとえ首を離られてもその次の瞬間、この一章のキリストの前に私たちはひれ伏すことになるわけです。だから死なんて怖くなくなるわけです、恐れなくなるわけです。で二つ目の、分解したアウトラインですね、今あること、現在です。これは二章三章の内容であることは明らかです。二章三章にはイエス・キリストが七つの教会に宛てた手紙がそこにまとめられています。ここは本当に素晴らしいところで、私は黙示録の中でハイライトとしているところです。イエス・キリストが直接教会に宛てた手紙、こんな貴重な文書が黙示録に収録されているんです。パウロも教会に手紙を宛てましたが、イエス・キリストが直接教会に宛てた手紙はないんです。他にでその7つの教会は教会史を表しています。1世紀の教会から始まって、エペソの教会から始まって、そして世の終わりの終末時代の教会ラオデキアまで全部網羅されています。で今の私たちの時代はその終末時代の教会ラオデキアの教会と一つ手前の6つ目の教会フィラデルフィアの教会の時代に今私たちは置かれているんです。 そこにさまざまな教会の問題点も明らかにされています。あらわにされています。暴露されています。でそれぞれの時代を象徴する、教会は、過去のものもありますし、現代も続いているものがあります。プロテスタントの教会も表しているサルデスという教会で、ティアティラの教会はカトリック教会も表しています。こういった詳しい学びは2章3章で相当時間をかけて伝えていますから、今ここで再度言及することは避けます。今でもプロテスタントカトリックの教会存続してますね。でそれに加えて世の終わりの教会がフィラデルフィアとラオディキアの教会として、登場しています。でそれぞれの教会に、批判すべきところがあるとイエスはおっしゃったり、あるいは称賛すべきところがある。お叱りの言葉もあればお褒めの言葉もある、そうやって教会の真の姿が暴露されるわけです。黙示録は暴露本ですね。で、それによって私たちは悔い改めたり、また奮い立って励まされたりするわけです。皆さんに伝えている通り、私はこの教会はフィラデルフィアの教会を目指しています。フィラデルフィアの教会には批判すべき点が一つもありません。それはスミルナの教会、迫害された教会にも共通点が見られます。それは過去の教会ですね。殉教した教会です。で、このフィラデルフィアの教会は軽挙される教会です。信枝さんも軽挙されることを最後まで願って生涯を全うされました。残念ながら軽挙はされませんでしたが、間違いなく天国に行かれました。軽挙を本気で待ち望む人の姿、最後の姿、皆さんは目の前で見たわけです。それがアホらしい、バカらしい、つまらない、窮屈な人生だったでしょうか。むしろその逆ですね。全く縛りのない自由な人生。中には軽挙なんてそんなおとぎ話、誰が信じるものか、そんなバカらしい口頭無稽な話、狂信者しか信じないでしょうと思うかもしれませんが、パウロもそうでした。歴代の偉大なクリスチャンたち、現代に至るまでその人たちの生涯を見て、彼らの生涯がくだらない人生だったかということを考えてください。逆に軽挙なんか信じないというあなたの人生はどうでしょうか。多分くだらないと思います。ちっぽけな人生だと思います。そのことを今皆さんに責めるようにして言いたいわけじゃありません。そうではなくて、あなたにも軽挙を待ち望むクリスチャンになっていただきたいし、生き生きとした腐敗することがない自由で何にも縛られない、そういうクリスチャンになってほしいので、皆さんにはあえてストレートに伝えております。気を悪くするかもしれませんが、でもイエス・キリストも7つの教会に対して一つ一つあなたには非難すべきところがある、ここがいけない、ここを正すように悔い改めなさい、ここが間違っている、その一方で称賛すべき点も挙げております。称賛すべき点が一つもない教会も実はあるんです。あなたはどういう教会でしょうか。あなたはどういうクリスチャンでしょうか。その7つの手紙を読んで自己評価していただきたいと思います。自己点検して吟味していただきたいと思いますね。で、3つ目のアウトラインが、この後起ころうとしていること、これは未来のことです。これは4章5章の内容から始まってきますね。なぜそれがわかるかと言いますと、4章の初めの言葉、1節の冒頭の言葉に、この後に起ころうとしているのこの後と同じ言葉がその後として出てきます。ギリシャ語はメタタウタという同じ言葉です。ですから この後起ころうとしていることはどこからの話をしているのかということは明らかですね。4章の1節にメタタウタがあるからです。で、そこには教会はもう出てきません。教会の言及は一切ないんです。つまり教会はもう軽挙されているという話になってますね。で、6章から19章が軽挙された後、教会が軽挙された後、地上に罪の世界にキリストを拒絶するその罪の世界に対して神と子羊の怒りが注がれるという7年間の観難時代がどんな時代なのかということが予言されております。それが6章から19章の内容です。未曾有の大災害、これまで人類が経験したことのないような、さまざまな災害、いわゆるアポカリプスと呼ばれるもの、現代そのように使用される、用語がですね、まさに現実のものとなるわけです。で、19章の終わりには、その終わりを告げるのがキリストの地上再臨となっています。再びイエス・キリストが戻ってこられる。その時には救い主としてではなく裁き主として戻ってこられる。これをもって観難時代が終結するわけです。で、最後のところに先ほど言及した人類の最終戦争、ハルマゲドンの戦いも出てきます。それを終結させるのもキリストです。キリストは平和の君と呼ばれています。世界平和をもたらすのはアメリカでもなければ国連でもなければ EU でもなければ中国でもありません。平和の君であるイエス・キリストだけであります。で、20章以降はそのキリストが地上においてメシア王国を築き上げられるわけです。その統治が千年間続くので千年王国とも言います。英語ではミレニアムキングダムと言います。ミレニアムという言葉はここから来てますね。で、この千年王国の終わりにも実は裁きが出てきます。それが最後の審判と呼ばれるものです。白い御座の裁き、和風に言うとお知らせの裁きです。で、21章22章、今私たちは22章にもう入ってるんですけれども、そこには新しい天と新しい地、新天新地、新しいエルサレム、神の都について、つまり天国について書かれています。そこが私たちが永遠に暮らすマイホームとなるところです。こういうアウトラインがすでに1章の19節で取り上げられていますから簡単に理解できるわけです。何について書かれているのか、どの時代について書かれているのか、どういう流れなのか、すぐ分かるわけですね。で、5章の方に今度は目を移してください。黙示録の5章の1から5、レベレーションチャプター5 verses 1 through 5、ヨハネの黙示録の5章の1から5、497ページです。また私は御座についておられる方の右の手に巻物を見た。それは内側にも外側にも字が書かれていて7つの封印で封じられていた。また私は一人の強い御使いが巻物を開き、封印を解くのにふさわしいものは誰かと大声で告げているのを見た。しかし天でも地でも地の下でも誰一人その巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものはいなかった。私は激しく泣いた。私と言っているのはヨハネです。その巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰も見つからなかったからである。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけません。ご覧なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き七つの封印を解くことができます。5章というのは、先ほど見たアウトラインで言うと、今あることのところですね。つまり教会が軽挙されて天国での情景です。封印がついている巻物、それは7つの封印で閉じられていますから完全数です。もう完全に閉じられている。で、その閉じられた巻物を開くことができるのは誰かというと、それは5節にある ユダ族から出た獅子、ダビデの根と呼ばれるイエス・キリストであるわけです。で、2節の一人の強い御使いというのも、これはキリストを指すということも、前回お話ししました。一章の一節のところはイエス・キリストの黙示という言葉で始まっています。聖書にはヨハネの黙示録とありますけれども、でも実際にはこれはイエス・キリストの黙示です。これを記録したのがヨハネであるわけです。パトモスというところで島流しになったヨハネが啓示を受けてイエス・キリストの黙示を書いたわけです。記録したわけですね。この黙示がアポカリプシスですね、ギリシャ語で言いますと、つまりイエス・キリストの暴露本という言葉から始まっているわけです。イエス・キリストがこの黙示録の主人公です。この黙示録を紐解く鍵です。すべてイエス・キリストについて書かれております。だから複雑難解というわけにはいかないわけです。黙示録を通して私たちはイエス・キリストの本当の姿、またイエス・キリストに属すること、関係すること、そのすべてを読むことができるんです。ですからクリスチャンにとっては主と呼ぶお方、最も愛すべきお方に関する暴露本ですから、最も愛すべき書と言ってもいいと思います。まあ、暴露本という言い方だとちょっと否定的に聞こえると思うんですけれどもね、ヘンリー王子とメーガンの最近出したという、イギリス王室の、暴露本がこの間ニュースになってましたけれども、そのようなワイドショー的な意味ではなくてですね、ここで言われているのはまさに真実の姿です。私たちが最も知りたかった本当の姿、最も愛すべきお方の真実の姿を私たちはぜひ知りたいと願っているわけです。ならば黙示録を読みなさいと言ってるんですね。10章の4節のところも参照いたします。チャプター10 verse 4、黙示録の10章の4節、ここは大変興味深いところです。502ページ、7つの雷が語ったとき、私は書き留めようとした。すると天からの声がこういうのを聞いた。7つの雷が語ったことは封じておけ、それを書き記すな。黙示録に反することを書いてますね。封じておけ、それを書き記すな。イザヤとかダニエルに語ったような内容です。すべてが明らかになるのではないということを覚えてください。まあ、この10章4節も詳しく学びましたか、教えましたので、またぜひ聞いていただきたいと思うんですけれどもね、私たちは何でも知りたいと思って何でも理解しなければ気が済まないという性質があります。でもすべて明らかになるわけではない、わからないこともあるんだということです。もっと言うと、わからなくてもいいこともあると言ってるんです。わからなきゃいけないと思って、まるでなんか凶悪観念に駆られるかのように、もう病気になりそうなぐらいですね、わかろうとするかもしれませんが、少なくとも今わからないことはそのままにしておいていいということです。聖書を読んでいてもそういうことあると思いますね。どうしてもわからない、まあ、分かりたいという気持ちもあるんですけれども、でも本当にそこにとらわれてしまって、そこに引っかかってしまって、そこにつまずいてしまって、そこから先になかなか進めない、心が騒いでしまう、落ち着かない。でも時には封じておけということがあるわけです。そのままにしておきなさい、何もかも分からなくていいんだと。でも叱るべき時に必ずイエス・キリストがその封印を解いてくださる、イエス・キリストが分からせてくださる、そのことをあなたは信じなければならないんです。 今あなたの人生においてわからないことが起きているかもしれません。なぜですか？どうしてこんなことが？これから先もあるかもしれません。ぜひ知りたいと願います。なんでこういうふうになったのか、原因は何なのか、そういう原因探しをするかもしれません。何がいけなかったのか、どうすればよかったのか、それも時には必要かもしれません。でもそれでもわからないこともあるんです。でも必ず必要な時にイエス・キリストが教えてくださるということもあなたは信じなければいけないんです。そこであなたは平安を受けて、人知を超えた神の平安をいただいて、もうこれ以上あなたは思い煩ってはなりません。フィリピの4章の6節7節を思い出していただきたいと思うんですね。フィリピアンズチャプター4 verses 6 and 7、まあ、開かなくてもいいですけれども、皆さんもよく知っている箇所です。まあ、そのようにして人知を超えた神の平安、人の考えに勝る神の平安、つまり分からなくても理解できなくても平安があるということです。目に見える根拠がなくても、保証がなくても、担保がなくても、それでも平安でいられる、それが神の平安です。それがあなたに与えられるんです。希望があるんです。必ずイエス・キリストが明らかにしてくださる。イエスはあなたの主です。あなたが知るべきことは、知る必要のあることは、すべて主が教えてくださいます。だから安心してください。今わからなくても、それは今知らなくていいことです。安心してください。主はすべてご存知ですから、それで良いと思いますね。それだけで肩の荷が降りると思います。それだけで心が安堵すると思います。あ、分からなくていいんだ、今はこのままでいいんだ、主に委ねればいいんだ、人が与えることのできない、神にしか与えることのできないこの平安が与えられていることがなんと幸いなことかと感謝すればいいんです。思い煩ってはなりません。で、他にも開いていただきたい、開いていただきたい箇所があります。第一ペテロの1章の7節、 First Peter chapter 1 verse 7、第一ペテロの1章の7節、465ページ。試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。現れるという言葉、言語はギリシャ語でアポカリプシスと言います。イエス・キリストの目視と同じ言葉がここに出て使われているんですね。ですからイエス・キリストが現れるとき、真の姿を私たちに見せてくださるとき、それは私たちが敬虚されるとき、あるいはその前に天に召されて天国でイエスに会う姿、その時に称賛と栄光と誉れをもたらすと。だから今は耐え忍ぶ時です。辛いかもしれません。なんでこんなきついことが、苦しいことが、もう耐え難いですと思うかもしれませんが、必ずイエス・キリストがあなたの前に現れてくださいます。本当の姿で、真の姿で現れてくださいます。ですからその時には全てが明らかになるということを信じて希望を持っていただきたいと思います。わからないかもしれません。理不尽な思いをしているかもしれません。誰にも理解してもらえないかもしれません。 それでも構わないと思っていただきたいと思います。イエス・キリストが現れてくださいますし、イエス・キリストがすべてをあらわにしてくださいます。その時にはすべてが明らかになります。そして称賛と栄光と誉れがイエスによってあなたに与えられる。でもう一箇所、第一コリントの一章七節、 First Corinthians chapter 1 verse 7、 第一コリントの一章七節、326ページです。その結果あなた方はどんな賜物にも欠けることがなく、熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待ち望むようになっています。ここも同じですね。現れというところにギリシャ語のアポカリプシスが使われております。まあ、これももちろん景況のことを第一義的に指しています。景況を熱心に待ち望む、それが教会の伝統であり歴史です。2000年前の前からずっとクリスチャンたちは熱心に景気を待ち望んできたわけです。景気を待ち望まない人たちはクリスチャンではありません、教会ではないと言ってもいいと思います。で、次の8節を見ていただくと、主はあなた方を最後まで固く保って、私たちの主イエス・キリストの日に責められるところがないものとしてくださいます。景気を熱心に待ち望む者は最後まで固く保たれる。主イエス・キリストの日に責められることがないものにしていただける。素晴らしいですね。景気を待ち望む者ならばこのような約束が与えられています。八節のようになりたい、イエス・キリストに責められることがない、むしろ評価していただいて褒めていただける、そういう生涯を全うしたいとあなたは願っていますか。であるならば景気を熱心に待ち望むものになってください。すべての問題の解決の鍵はイエス・キリストであります。単純明快です。黙示録は難解です。でもイエス・キリストが黙示録を紐解く鍵です。人生は難題だらけです。その人生を祝福や繁栄成功に導く鍵はイエス・キリストであります。難しいと感じていますか。大変だと思いますか。もういっぱいいっぱいです。アップアップです。もう倒れそうです。いやもう倒れて立ち上がれそうもありません。本当に辛くて苦しいという人はイエス・キリストが最も必要な人です。あなたに必要なのは専門家じゃありません。あなたに必要なのはお金じゃありません。あなたに必要なのは健康じゃありません。あなたに必要なのは何らかの資格や技能、学歴、職歴じゃありません。経歴じゃないんです。あなたに必要なのはイエス・キリストです。それが全てを解く鍵です。全てを解決する鍵、答えですね。聖書の理解もそうですし、人生の理解もそうです。問題の解決も全てイエス・キリスト。本当に単純明快なんです。私たちは問題を勝手に複雑なものとしています。これは複雑難解です。複雑怪奇です。これは専門家じゃないと取り扱うことはできません。絶対にこれは専門家じゃなければ解決できませんと、そういう不信仰を私たちはすぐに抱いてしまうものでありますが、そうすることによってより私たちは 問題を複雑にしてしまう。まさに泥沼ですね。でもひとたびイエス・キリストに目を向けるならば、こんなにもシンプルなのか、あっさりと全てが解決する。それを私たちクリスチャンは経験してきているはずです。で、黙章に限らず、聖書を紐解く鍵もイエス・キリストであるということはヨハネの5章の39節で明らかとなっています。ジョンチャプター5 verse 39、聖書はイエスについて証ししている。聖書はイエス・キリストの証言集であると言いました。ですから聖書を読むときはイエス・キリストが現れることを期待して読む必要があります。アポカリプシスを願ってください。主よ来てください、マラナサと祈りながら読む必要があります。これはもちろん景況だけを待望するんじゃなくて、今聖書を読んでいるそのさなかにイエス・キリストが目の前に現れるように願いながら読むということです。聖書を読んでいる時にイエスのもう臨在に包まれるように、そのことを心から願って、心底願って読むということです。ただ教養のために読むとか、ただ習慣的に機械的に読むんじゃなくて、ただ自分のニーズのために、自分の個人の悩みのために読むんじゃなくて、イエス・キリストが現れてくださいと。何か役に立つ聖句はないだろうか、そういう読み方じゃないですね。聖句の中にイエス・キリストを見出せるように。でそれができたらもう全て解決です。もう何もいりません。イエスが目の前に現れたらもう何もいらないわけです。そうやって聖書を読みながらイエス・キリストの現れを体験して、イエス・キリストを個人的に人格的に知って、イエスと交わりを持つ、そのような聖書の見方をあなたがしていくならば、人生は明るいです。光り輝くものになります。もう何も暗いところがなくなります。もちろん試練の時には真っ暗になるかもしれません。でもその時ですら光は輝いているんだということをあなたはどこかで覚えることができます。太陽はいつも雲の上で輝いているように、いつもキリストがおられるんだということを分かるんです。今遮る雲が立ち込めているだけであって、光が消えたわけじゃないんです。光はそこにあるんです。だから安心できるんです。一時のことです。しばらく耐え忍ぶだけでいいんです。そうやって私たちはイエス・キリストの現れというものを日常的に意識して待望していく必要があります。で、黙示録を読むならばもうそのことしかないということです。黙示録というのはまさにそのための書です。イエス・キリストの現れをもう一節一節、一言一言読みながらそれを期待していく、そういう書物なんですね。で、テキストに戻っていただきまして、10節の終わりのところに時が近いからですとあります。これはもちろん終わりの時が近いという意味であります。6節のところ、verse 6、振り返ります。御使いは私に言った、これらの言葉は真実であり信頼できます。預言者たちに霊を授ける神である主は御使いを使わしてすぐに起こるべきことをしもべたちに示された。すぐに起こるべきこと、もう世の終わりが近いと言っているわけです。1章の3節にもこうあります。お読みしますから聞いてください。チャプター1 verse 3、この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書いてあることを守る者たちは幸いである。時が近づいているからである。時が近づいている、冒頭にも言われてました。 そしてこの末尾にも同じことが繰り返されています。時が近づいているという意識を持って黙示録を紐解く必要があります。もう切迫しているという感覚ですね。これは緊急命令と言っていいと思います。この書の予言の言葉を封じてはなりません。特にギリシャ語の文法の、意味をですね、汲み取るならば、世の終わりにおいて時が近づいているので、この終わりにおいて予言の言葉であるこの黙示録を封じ始めてはなりません。特にこの時代だからこそ黙示録を読みなさいと逆に言ってるわけです。もっと熱心に探求しなさい、学習しなさい、そしてこれによってあなたの人生をしっかりと築き上げるように。何のために今生きているのか、どこへに向かっているのか、この黙示録に基づいて人生を設計しなさい、計画を立てなさい。あなたの将来は全てここに書かれているから。これを無視して人生の計画を立てるならば虚しいということです。まさにあなたの人生は神の祝福から封じられてしまうと言ってもいいかもしれません。そうならないように黙示録が今与えられています。世の終わりにあっては特に封じてはいけない。で、もう一つ内村勘蔵の言葉を改めて紹介します。聖書を新聞のように、新聞を聖書のように読みなさい。よく知られた言葉です。皆さんは新聞読むでしょうか。その際には必ず聖書を意識して読んでください。ニュースでもいいですね、テレビのニュースでもインターネットのニュースでもいいですけれども、その際には聖書を意識して読んだり視聴したりしてみてください。ラジオでもいいですけれども。で、もう一つマーティン・ロイド・ジョーンズの言葉も紹介します。キリスト者が新聞を読み、世界で何が起こっているのかを知ることは大切である。しかしその出来事の意味を理解することはさらに大切である。今何が起こっているのか、ある程度ニュースに目を通していく必要がありますけれども、ただ情報だけを入手するんじゃなくて意味を知ることが大切であると。その意味を理解するためには特に黙示録が必要ですね。今目の前で起こっていることは黙示録の中に言及されているからであります。で、これもロイド・ジョーンズの言葉です。信じられないような話だが、いまだに自分たちが新聞で読んでいることを信じている人々が存在する。彼は20世紀最大の説教者と呼ばれています。ですから、これは20世紀の人に対して言っている言葉ですね。信じられないような話だが、自分たちが読んでいる新聞をいまだに信じている人たちが存在する。あなたはどうですか。新聞読んでそこに書かれていることを本気で信じていますか。聖書を読まないけれども新聞を読みますというクリスチャンが結構います。朝起きたら真っ先に新聞を読みます。新聞は最近は紙の媒体としてあまり読まれなくなったかもしれませんが、でも今はインターネットとか、もうまず朝起きたらスマホでニュースを確認しますとか、 SNS でニュースを確認しますとか、聖書以上の情報源となっていますね。でもそのすべてを私たちは信じてはならないと言ってるわけです。フェイクニュースという言葉ももう馴染みになっているので、十分皆さんにはわきまえられていると思います。何もかも信じてはならない。大手のマスメディアがそのことを報道しているからといって額面通り信じてはならない。変更報道というのもあるわけです。情報操作もされているわけです。特定の思想に基づいていろんな人の主観が入り込んで偏っている場合があるわけです。いろんな スポンサーがついているので利害関係もあるわけです。都合のいいこと悪いことがあって、それによって変更することがあるわけで、変更というのは偏ってしまうということがあるわけです。正確に伝えるべきことが不正確に伝わっているということもあるわけです。作り話、でっち上げもいっぱいあります。まともに読んではならない、まともに信じてはならない、すべてを黙示録によって、聖書全体によって吟味する必要があります。真理は神の言葉にあるんです。新聞がすべて真理と思ってはなりません。事実を伝えているものだと思ってはなりません、そのことを最近の若者は分かりつつあると思うんですけれども、でも SNS に多分に影響されている若者も少なくありません。封印すべきは黙示録ではなくて、封印すべきはテレビです。封印すべきは新聞です。封印すべきは雑誌です。封印すべきはネットです。封印すべきは SNS です。封印すべきはそのような人間が発信する情報ですね。もちろんそれら全てを禁じているわけじゃありません。でも時に封印すべきですね。スマホを封印すべきです。聖書を開くべきです。聖書よりもスマホを見ている時間の方が長いという人いるならば気をつけてください。いやでも私はスマホで聞くドラマ聖書を聞いてるんですそういう人は良しとしますけれどもあるいは、SNS でも、クリスチャンのものを中心に見ていますとか、そういう人ももちろん、良しとしますけれども、でも気をつけてください。やはり聖書が真理ですから、クリスチャンの書いたものですら吟味する必要があります。私の書いたものでももちろん当然です。私が語るメッセージも当然聖書によって吟味すべきです。真理は神の言葉にあります。元国連事務総長、第5代国連事務総長でペルーの首相も務めたハビエル・ペレス・デ・クエヤルという人の言葉を紹介します。この人は1920年から2020年、100歳まで生きた人ですね。カトリックの信仰を持ってました。今日黙示録は単なる聖書的描写ではなく非常に現実的な可能性になっている。これを述べたのは1980年代です。1980年代に今世界で起きていることはまさに黙示録そのものだと、ハビエル・ペレス・デ・クエアルという国連事務総長の時代に彼が言った言葉です。また第9代の国連事務総長でポルトガルの首相も歴任した人です。この人もですね、黙示録の4人の騎士を引き合いに出して、21世紀の進歩を危うくし、21世紀の可能性を危険にさらそうとしている脅威というものを4つ挙げております。で、その4つというのは、簡単に言うと戦略地政学上の緊張状態、テロなんか含まれてますね。で、2番目が気候危機、3番目が世界的な不信の高まり、グローバリゼーションとか、そういったことで、いろんな格差が起きるという、そういう不信の塊ですね、高まりですね。で、4番目がデジタル化の負の側面、これは、犯罪、デジタル関係のですね、犯罪とか、また、憎悪の扇動、ヘイトクライムとかですね、またフェイクニュースもそうです。で、人々の抑圧とか搾取、プライバシーの侵害、 AI を使って自律的殺人兵器を作るとか、そういうことを脅威として見ている。2020年に国連のスピーチで語られた時にですね、黙示録が引き合いに出されました。で、皆様よく知っているアル・ゴア、アメリカの副大統領、ノーベル平和賞も受賞した人ですね。彼はプロテスタントなんですが、 毎晩テレビで見るニュースはまるでヨハネの黙示録の世界のようだ。それぞれの事象を関連付けようとしないメディアもあるが、人々はよくわかっている。地球温暖化という言葉を口にしたことがない人ですら、何かとてつもなく大きなことが変わろうとしていることに気づき始めている。深刻な警鐘が鳴らされている。まあ、この人も黙示録を引き合いに出しています。今自分たちの時代に起きていることは、まさに黙示録さながらであると、彼らの、信仰の細かい点で私は賛同しているわけじゃありません。でも共通していることとして、今起きていることは、まさにヨハネの黙示録に書かれていることだという、この点については私も賛同しております。彼らが向かっていこうとする方向とか、解決の手段というものについて賛同するわけじゃありませんが、ただヨハネの黙示録をしっかりと見据えながら時代を見極めようとしている。何を問題とすべきか、何が起こっているか、黙示録から紐解こうとする姿勢についてはですね、私たちも見習うべきかと思います。私たちもそのように新聞を読むべきです。そのようにニュースを見るべきですね。で、時は近づいているとありますけれども、この時という言葉が非常に面白い言葉で、ギリシャ語でカイロスと言います。皆さんも聞いたことがあるおなじみの言葉になっているとは思うんですが、ギリシャ語には2つの時間があるとよく言いますね。このカイロスというのとクロノスという2つの時間です。で、クロノスというのは非常に分かりやすくて、これは時間を一般的に表す言葉で、何時何分何秒といった、時計で測れる時間ですね。一定の速度、一定の方向に流れている、そういう時間、連続した時間、物理的、量的、外的な時間、これをクロノスと言います。一方でカイロスというのは時計では測ることのできない時間のことを言います。特定の時点とか時期、時の機会と書きます。チャンスとかいう言い方もできると思いますね。まさにその瞬間、一瞬というような、それは時間で測らないものです。人間の主観が、入るので、主観的時間、外的じゃなくて内的時間というふうにも表現できます。世の終わりが何年何月何日何時何分何秒に起こるということではないんです。もう時は近づいている、もう前兆は明らかである、もうその時は今であるというような、そういうカイロスという言葉が使われているんですが、ルカの21章の24節にも使われているので参照していただきたいと思います。ルカチャプター21 verse 24、 ルカの福音書の21章24節、これはイエス・キリストが語られた世の終わりの前兆です。マタイの24章とかマルコの13章にも同じような世の終わりの前兆が出ていて、それらはよく、小黙示録と呼ばれます。ちっちゃい黙示録、イエス・キリストが言ってますから、ヨハネの黙示録もイエス・キリストの黙示となってますから、共通しているところがありますね。で、ルカの21の24には、人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国の人々のところに連れて行かれ、異邦人の時が満ちるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。この中に異邦人の時とありますね。この時という言葉はギリシャ語でカイロスであります。エルサレムというのは古来からイスラエルの首都となっていました。いつからかと言いますと、 BC 1004年ダビデ王がイスラエルを統一してエルサレムを首都としたんです。それ以来エルサレムはイスラエルの首都として、ずっと続いてきたわけです。ところが BC586 年、 バビロンによって、バビロンのネブカドネザル王によってエルサレムは焼かれて陥落したんです。その中心にあったエルサレム神殿も完全に破壊されたんです。それ以来異邦人によってエルサレムは踏み荒らされてきたわけです。で、それが終わる時が、ここに言う異邦人の時ですね、それが終わる時が満ちる、その時が世の終わりだと言ってるわけです。イエスの時代に AD70 年に再建されたエルサレム神殿、ヘロデ大王によって大改築された巨大神殿もローマ帝国によって完全に破壊されました。で、エルサレムもまたバビロンの時のようにですね、完全に焼かれてしまったわけです。で、それ以来ローマ帝国の支配をずっと受けて、で、その後もさまざまな帝国がエルサレムを支配してきたわけです。イスラムの王朝による支配、マルムーク朝とか、また一時はモンゴル帝国にもエルサレムは支配されました。十字軍にも支配されたり、また近代ではオスマントルコ帝国にも支配されました。でも第二次世界大戦になってトルコが負けてイギリスが委任統治をしたんですね。イギリスによって統治された時代もあって、で、その時にドイツが、ヒトラーがですね、イスラエル人を憎悪して600万人ものイスラエル人を、ユダヤ人を虐殺したことを受けてですね、世界中の同情が集まって彼らに国を与えてあげよう、2000年間も AD70 年以来ですね、エルサレムを追放されて世界にちりぢりバラバラに離散して、そして世界中でルドの民となって国を失ったまま迫害され続けたこのユダヤ人たちを助けてあげたい、彼らに国を復興させようということで、イスラエル共和国というものが1948年5月14日に樹立されるわけです。でももちろんそれを面白く思わないイスラムの勢力もあったわけです。当然戦争が起きました。でもそれに奇跡的にイスラエルは勝利して、でもエルサレムは、東エルサレムは、イスラム圏の、ヨルダン王国の支配下にあって、西エルサレムだけがイスラエルの、領土となっていたわけです。ですからまだ半分は異邦人に踏み荒らされている状態だったわけです。でも1967年に東エルサレムをイスラエルは奪還してエルサレムを統一します。その時点でエルサレムは異邦人に踏み荒らされることから解放されたわけです。つまり1967年の段階でエルサレムは異邦人の時が満ちたというふうに見なされたわけです。もうそれが世の終わりであっても不思議ではなかったわけです。1967年といえば私はまだ生まれていません。私は世に存在しなかったかもしれない。で、皆さんも1967年の時点で救われていなければ天国に行かなかったかもしれないんです。考えるだけで恐ろしいですね。でも現実はどうかというと、国連をはじめ世界の多くはエルサレムをイスラエルの首都としては認めていません。国際空港のあるテルアビブというところがイスラエルの首都であってエルサレムではない。勝手にイスラエルがエルサレムを首都として主張しているだけで、むしろ武力によってエルサレムを統治していると、蹂躙しているんだというような言い方をするわけです。パレスチナ自治政府が、東エルサレムはパレスチナ国の首都であると未だに主張していますから、まだ完全な意味ではエルサレムは異邦人の手からはですね、解放されていないわけです。まだ踏み荒らされているわけです。でも2017年にアメリカの大統領、トランプ大統領がですね、エルサレムをイスラエルの首都として承認しまして、アメリカの大使館をテルアビブから エルサレムに移転しました。で、それについていくつかの国も今大使館をエルサレムに移転したりしているわけです。流れとしては時代を追うごとにエルサレムからで違法人がどんどん解放されていくというですね、踏み荒らされるという状態から解放されていくように今流れとしては、そのように向かっているわけです。でも最終的にはイエス・キリストが地上に戻られてそのことがなされます。でも今はもうそこに向かっているということ、時は近づいているんだということはもう私たちの目の前で起こっています。先ほどから言っている通り、1967年の時点でももう世の終わりがあっても不思議ではなかったんです。その時に景況があっても不思議ではなかったわけです。でも今はそれが引き延ばされている、世の終わりがある意味オーバータイムと言ってもいいと思いますね。猶予が与えられている、いつでも終わっても不思議ではないのに、まだ救われるべき人があると。神様は一人も滅びることを望んでいないんです。それが今私たちが生きている時代です。まだまだ先があると思ってはなりません。まだまだ自分には将来があって、この先こういうことがやりたいです、ああいうことがやりたいです、老後があってこういう人生設計をしています、このような計画を持っています、夢を持つことは悪くはありません、人生設計することも悪くありません、引退後にはこういうことをしてとか。でもそこに景況は含まれているでしょうか。その計画の中に神のご計画はどのように組み込まれているでしょうか。そこに目視録は意識されているでしょうか。もしそうでないならば、あなたの計画は実に虚しいと言わざるを得ません。学びたいことがあります、行きたい学校があります、就きたい職業があります、このような資格が取りたいです、こういう家庭を築きたいです、いろいろ夢があります、老後はこういうことをして、若い時にできなかったことをして貯めてきたこのことを このように運用してとか、いろいろと皆さん考えていると思うんですが、そこに景況は含まれているでしょうか。考えていただきたいと思います。時は近づいております。もしそれを含めなければあなたは後悔することになります。ルカの21章の8節、 Luke chapter 21 verse 8、 イエスは言われた、惑わされないように気をつけなさい、私の名を名乗る者が大勢現れて私こそその者だとか、時は近づいたとか言っています。そんな人たちの後についていってはいけません。世の終わりになると惑わす者たちも出てきます。イエスの名を語る者たちが大勢出てきます。私こそ再臨のメシアだと統一教会の創立者文鮮明はそう主張したわけです。気をつけてください。時は近づいている、聖書に確かにそう書かれていますが、中には何年何月何日に世の終わりが来るということを神からの啓示だと言ってですね、先導するような人たちも現れては消えていますが、そういう人たちがますます増えてきます。オウム真理教の麻原彰晃もその中の一人と言ってもいいと思います。騙されてはなりません。ハルマゲドの到来だなんて言っても騙されてはなりません。その前に景況があると聖書を直取り読んでいきますと、そのことがはっきりわかります。で、他にも第二テモテの3章1節にも、注目してください。まあ、カイロスという言葉が使われている箇所ですね。セカンドティモティチャプター3 verse 1、 第二テモテの3章1節、428ページ。終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。時代というところにギリシャ語のカイロスが使われています。ですからカイロスは時代というふうに訳せます。この時代は必ずしもある特定の年代を指すだけじゃなくて、まあ、こういう世相が色濃く現れる時代、こういう世相というのは 様相というのが2節以降に出てますね。社会の様相として、その時に人々は自分だけを愛し、直訳は前にも紹介した通り自分を愛するということ、金銭を愛し、大言壮語し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで汚れたものになります。また情け知らずで人と和解せず、中傷し、自制できず、そやで善を好まないものになり、人を裏切り、向こう水で思い上がり、神よりも快楽を愛するものになり、見かけは経験であっても経験の力を否定するものになります。こういう人々を避けなさい。その続きもあります。読み進めてみてください。このようなカイロスが世の終わりの特徴だと言ってます。で、私たちはこの時代に迎合してはなりません。この時代の影響を受けてはなりません。この時代にあって経験を待ち望むものでなければなりません。いつイエス・キリストが戻ってこられても良いように、周りを見ればこういう人たちばっかりです。で、あなたもこういう人たちになりかねません。日々瞬間瞬間考えていただきたいこととして、一番初めに挙げられている自分を愛するということです。クリスチャンはこの時代にあって逆行しなければいけません。自分を愛することをやめる人たち、イエス・キリストに従う私たちは、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追って私についていきなさい。それがキリストの弟子道ですね。それは自分を愛することを真っ先にやめる 人のことを言います。それよりも神を愛し、隣人を愛すること、それを真っ先にする人たちがクリスチャンです。ですからクリスチャンは時代に逆行する人、時流に逆らう人、つまりこの時代においては反逆者です。この時代においては完全に浮いた人です。流れに沿わない人です。反抗分子です。そういう扱いを受けると言ってるんです。このような流れに従えていただければ、あなたは真っ先に自分を愛すればいいです。しっかりと自流に乗ってきます。波風立てずにうまくこの時代を、やり過ごすことができます。世渡り上手になるわけです。ノンクリスチャンからも違和感を持たれずに、馴染みのある存在、仲間のように見られます。でもあなたが真のクリスチャンを目指すならば、世の中の人たちから見たら変な人、おかしな人、時代にそぐわない、時代遅れの人、むしろ悪い評判が立って大体迫害されるのが私たちの宿命と言ってもいいと思います。でもそれも恐れないで生きていくためには、黙示録を閉じてはなりません。封印してはなりません。最後にまとめていきたいと思います。もしあなたが黙示録を封じてしまうならば、間違いなくあなたは第二テモテ三章の中に描かれているような人になります。そういう時代の寵児になります。時代を代表するような、そういう人たちのリストが上がってますね。あなたはまさにそういう人間になるんです。もう今なってるという人は黙示録を閉じている人です。もしあなたが黙示録を開くならば、あなたは先ほどから言っている通り、時代に逆らうようになります。それできっと失うものもあると思います。でもそれでも構わない。ヨハネの時代の人たちも迫害されましたが、それでも構わない。彼らは 大胆に信仰を表明して、大胆にイエス・キリストに従う道を選び、死に至るまで忠実だったわけです。でその最後はあまりにも栄光に満ちて神々しいものだったので、死ぬ様を見て多くの人たちはイエス・キリストをやはり信じるようになって、教会は衰退するどころかますます隆盛を極めていくわけです。迫害されればされるほど盛んになっていく。でも世の終わりの教会はラオディキアの教会のようで、まさに時流に乗っかった教会です。このように迎合した教会です。この世ではすごい教会、素晴らしい教会、ぜひ行ってみたいなと、ノンクリスチャンが行ってみたいなという教会、そういう教会が理想じゃないですかとあなたは思うかもしれませんが、聖書的ではありません。別に人に嫌われたくて私たちはクリスチャンを生きようと思うわけじゃないです。人に嫌われたくて教会を運営しようなんて誰も思わないと思うんですが、でも仕方がないことですね。神に喜ばれようと思うならば、どうしてもこのように嫌われることは避けられないわけです。このように憎まれること、それは避けて通れない道であります。イエス・キリストがそうであったように。でもこの世で憎まれている者たち、この世で阻害されている者たち、この世で全く相手にされない、完全に社会からつまはじきにされているような人たちがイエス・キリストによって見出され、罪許され、愛され、清められ、変えられて、そして神の栄光のために生きるようになっていく。そこに人々は永遠の命を見るんです。そこに人々は神の力を見るんです。そこに人々は神の愛、恵み、この世にはないものを見て惹かれるわけです。この世にもあるものを教会が提供すれば、教会はそれなりにもてはやされて、それなりに教会は栄えると思います。多くの人たちが集う教会になると思います。でもフィラデルフィアの教会は大教会じゃないんです。メガチャーチじゃないんです。小さな教会です。逆にラオディキアの教会はメガチャーチです。たくさんの人たちが集まっている、でも生ぬるい教会です。世の人たちからは歓迎され喜ばれます。心地がいいんです。ノンクリスチャンが来て、逆にむしろ、クリスチャンでも生ぬるい人たちにとっては非常に居心地のいい教会、きついこと一切言われないんです。罪だとか悔い改めとか裁きとか地獄だとか、そんな言葉は一切聞こえない教会、心地がいいです。でもそういう教会をイエスは何とおっしゃってるかというと、吐き出したいと言ってるんです。吐き気がする、イエスが吐き気がするという教会を私たちは好むでしょうか。イエスを愛するならばそれはないですね。ですから黙示録を閉じてしまえば、必ず私たちは堕落します。生ぬるくなってラオデキアのような教会になり下がります。黙示録を閉じて失ってしまうものの方が大きいです。黙示録を封印することによって受ける被る弊害の方がはるかに深刻です。この世で失うものがどんなものか、それを失いたくないので世の流れに従うかもしれません。妥協する、迎合する、この世と調子を合わせることを選ぶかもしれません。でもあなたが黙示録を閉じることによって失うものが何であるのかを本当に知ったとき、あなたはショックを受けると思います。こんなものを失ってしまうならば、この世で全てを失ったってよかった、構わなかったと後で後悔してもしきれません。22章の7節のところに、見よ、私はすぐに来る、この書の予言の言葉を守る者は幸いである。黙示録を封じてしまうことで失うものがある、弊害があると言いましたが、黙示録を封じないことによって、開封することによって得られるものがあまりにも素晴らしい、 素晴らしすぎるということで、それを幸いと黙示録では読んでおります。この幸いという言葉も紹介して詳しく見ていますから、ここでは解説は避けますが、祝福という言葉でもあります。でもちろんこの言葉はここ限りじゃなくて一章の3節から始まっています。でこの幸いという言葉が黙示録の中に7回使われているということも以前お話しました。7というのは完全数ですから、完全な幸い、完全な祝福というものが黙示録の中に約束されているんです。これも黙示録の非常にユニークな特徴ですね。他にはない特徴です。黙示録を読むと幸いな人となる、祝福されるんだよと。閉じるということはどういうことか、封印するということはどういうことか、その幸いを失うことになる、祝福を受け損なうんだと言ってるんです。クリスチャンで黙示録を読んだことがありません、学んだことがありませんという人は、神様があなたに用意されている完全な祝福を受けていない人と、クリスチャンなのにですね、あまりにも残念です。もったいないですね。開封すれば神の祝福がもたらされる、そのような約束がされているのがこの黙示録です。で、その開封というのはもちろん解き明かすという意味ですね。ただ読むだけじゃなくて、ちゃんとそれを解き明かしを受けて、そしてここでも7節に言われている通り守る、実行する、黙示録を生きるということです。黙示録に沿って歩むということです。黙示録を地で行くということです。黙示録を紐解きながらニュースを見るんです。そしてニュースを見て祈るんです。今何が起こっているか、あなたは誰よりも分かっています。コメンテーターよりもよっぽど分かっています。専門家よりもよっぽど分かっています。これから先どうなるのかもあなたは分かっているんです。そのことをあなたは祈ることができます。それに備えることができます。 AM ハンターというですね、聖書仲介で有名な人の言葉も紹介します。黙示録は他のすべての書に勝って人々に天国を現実なものとして感じさせる、祝福された強い確信によってこの世やあらゆる悪との戦いに新たに前進させる、素晴らしい祝福に満ちた書だと言ってますね。他の書に勝って天国を現実なものとして感じさせる、野辺さんが本当の最後の最後にこの黙示録の22章のバイブルスタディの再開に立ち会うことができ、すべて、私たちと一緒には学び終えることはありませんでしたけれども、でもそこに参加することで本当に天国をもう目の前に感じて備えをすることができて、そして天国に凱旋されていったことを私たちは目の前で見たわけです。一言と思ってはなりません。野辺さんも25日の礼拝には集う予定だったんです。警挙されるつもりで療養していたわけです。愛和病院にも警挙されるつもりで入院したはずです。皆さんもこの日曜日があると思って、もちろんそのつもりで今晩も過ごし、明日も過ごし、日曜日を迎えると思いますけれども、でもその前に野辺さんは天に召されたんです。私でもそうかもしれません。そうであっても良いように、私たちも野辺さんを、目の前に模範として置いていただけたわけですから、お手本として分かりやすい事例として身近に置いていただいたわけですから、ぜひ真摯に受け止めてください。同じことを私は何度も何度も皆さんにこれまでも伝えてきましたけれども、野辺さんの生涯そのものがメッセージそのものだったと私は受け止めております。ですからこのタイミングでそのことを伝えられることは本当に 特別な思いで、思いでありますね。まあ、今日はこれでもう9時になるので時間が来ましたから終わりたいと思うんですけれども、まあ、10節は今日はこれでカバーしたということにしまして、次回御心ならば、11節以降、見ていきたいと思います。時は近づいているので、本当に最後まで21節までできるかどうかわからないつもりで、毎回毎回ここに立つことをしております。皆さんもそのつもりでここに来てください。また来週があるからとか、また CD で聞けばいいやとかインターネットで聞けばいいやと言うんではなくて、この時がもう最後かもしれないんです。眠いかもしれません、疲れてるかもしれません、あちこち体が痛んでしんどいかもしれませんが、天国ではそうしたものからも解放されます。一言一句聞き漏らすことがないように聞ければ幸いですけれども、全員が全員それができるわけではありません。でも主はあなたの心をご存知です。わからないこともいっぱいあります。でもそれでもいいと言いました。わからないことよりもわかることがあることが奇跡です。イエス・キリストの目視が人間の私にわかるなんて、それこそありえないことです。これはもう神の恵みでしかありません。わからないことよりもわかることがむしろ大事であって大切にすべきことですね。そのわかることにしっかりと信仰を築き上げて、その分かっていることに基づいて歩んでほしいと思います。分からないことは今は置いておいてよしです。そこにあまり時間をかけないで、分かっていることにむしろ注力してください。時間も労力もそこに投資してください。その分かっていることを実行できるならばあなたは幸いです。黙示録の幸いはすべてあなたのものです。あなたのために主が用意してくださっております。七つの幸いがあると言いましたから、また時間になるとき振り返ってみてください。一つ一つ自分に当てはめてその幸いをゲットしてください。体験してください。それが天国に行くまでの、あなたの日々となります。何があっても幸いな日々となります。黙示録のような黙示録の中に描かれているような、未曽有の大災害に見舞われることがあっても、本当に理不尽な扱いを受けて迫害されるようなことがあったとしても、あなたは幸いです。黙示録を開封するならば、紐解くならば、解き明かしを受けるならば、あなたはいつでも幸いを手にできます。一世紀の時代のヨハネの時代のクリスチャンたちがそうであったように、21世紀の私たちも何があっても幸いなままでいられる、迫害にも耐えられていく、理解できないことも乗り越えていく、そして目には見ませんが最も現実的な世界として、もう身近なところに手が届くようなところにある新しい天、新しい地、新しいエルサレム、もうそこはもう最も現実的な世界として、私たちが将来、必ず行くところとなっております。あなたの考えている計画はそこまでは確実なものではありません。明日からの計画ですら新しい天、新しい地、新しいエルサレムに比べたら確かなものじゃないんです。保証がないものです。確約のないものですね。でも目標録の21章22章は 100% 揺るがないものとして確実なものとして与えられていますから、それに向かって生きていくならばあなたの人生も盤石です。揺るがないですね。何度も言いますけれども、信枝さんはそこを見て最後を終えたんです。他は見てなかったんです。そうなりたいですね。では今日はこれで終わりたいと思います。